皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第264回目、先週に引き続き平松さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。させていただいたかなと思うんですよね。それは平松さん、また俺中国行くんだけどみたいなね。
そうですね、
そうそうそう、
はい、
上海にいますみたいな、うん、上海います、うん、帰りじゃあ、EU の帰りもありますみたいなね。
はい、
うん、
そういうのも増えてきて、もっとなんか楽しくなった気がしますね。
あ、そうですよね。そうそうそう。うん。そうか。何回か行って、うちのスタッフとかもなんかね、こう、お世話していただいたりしてましたもん。
懐かしいですね。
していただきましたね。はい、うん、懐かしい。
そうですね。うん。
うん。ね、まあ、でも、平松さん、その、大学も、中国でしたっけ、平松さんって。
いや、大学は僕普通に。
あ、日本だったんですね。
はい、兵庫県で通ってて。
はいはいはい。
でもまあ、もともと大学の時から起業はしたかったんで。
はいはいはいはいはい。
すごい調べてましたね、何をしようか。
あー、なるほど。
はい。
で、卒業して。
起業がしたくて、うん、卒業して、うん、とりあえず、お金を稼ぐのはちょっと飲食が早いかなっていうのは。
うんうんうんうんうん。
で、300万ぐらい貯まったら起業しようっていう。
はいはいはいはいはい。
で、でも、その、ちょうどその2006年から1年間働いたんで、
うんうん、
そのタイミングが中国はものすごい伸びて、あの、オリンピック前ですね、北京オリンピック。
うんうんうんうん。
中国が伸びた北京オリンピックと上海万博がありますみたいなタイミングだったんで。で、まあ、そうですね、その当時は結構もう、給料が入ったら全部中国株に投資してて。
ああ。
ほぼほぼ全額入れて増やそうかなっていうのもあって。で、だからすごい調べてますよね、中国語学と。
ああ、なるほど。
で、これからだったらもう日本より中国いる方が絶対楽しいと思って。で、中国に会社辞めて行っちゃった感じですね。
あ、そうなんですか。
中国はすげえっていう、調べれば調べるほど。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。もうじゃあ、海外で仕事するんだったらもう中国みたいな感じだったんですね。
そうですね、あの時は。もう中国語全く喋れなかったんで。でももう勢いで行っちゃった感じです。
で、行った先が最初は北京でしたっけ？
北京。一応最初はちょっと留学って言っていいか分かんないですけど。
うんうん。
一応そういうくくりで行ったんで。
ああ、なるほど。
なんかちっちゃい学校に入って。で、
うーん、
1年間ぐらいの予定がもう2ヶ月ぐらいで辞めて、自分で会社やっちゃった感じですね。
ああ。
もう会社したいと思って。
はいはいはいはいはい。
2ヶ月だけ通って最低限喋れるよう
になって。で、始めた、その起業し、中国で起業した当時から日本に売ってたんですか、中国商品。
そうですね、中国で売り方は分かんなかったんで。
うんうんうんうん。
まあ中国語もそんな無理ですし。
うんうん。
多分当時だとヤフオクとかが流行ってたんですけど。
はいはいはいはいはい。
うん、でもヤフオクはちょっとあんまり興味がなくて、
あ、
単価が安いんですよね。
うん、
僕がちょっと売りたいのは単価高くないと国際輸送で送るんで、すごいな
って。平松さんの扱ってるとそうですよね。
そうですね、単価高めで売るなら自分でネットショップ、
うんうんうんうん、
そうですね、カラミショップっていうのを使って、ね、
はいはいはいはい、
ネットショップを立ち上げて、
うん、
でちょっとLP、ちょっと長めのページを作って、売れるかなっていうので、
うん、
半年ぐらいかかりましたけど、ね、やっぱ売れるまで。
あ、そうですか。
半年売上ほぼゼロに近かったんじゃないですかね。
ああ。え、その時半年間ぐらい売れなかった、ちょっと心折れそうになりません？
まあ、そんなもん、その当時って、やっぱりネットで稼いでる人ってほとんどいなかったんで、情報を調べても何も出ないんで、
はいはいはい、
僕が買ってたのもなんかホームページの作り方みたいな本しか売ってなかったんで。
なるほど。
もう、ほんとそういう本を買って、まあ、企業こんなもんかなっていう、1年は最悪食べていけるかなと思ってて、それまでには稼ごうっていう感じで、めちゃくちゃ仕事してましたね、当時は。
あー。じゃあもう、独自でこう、あのネットショップをいろいろこう、まあ調べながら、調べてもないんだから。
そうですね。ホームページビルダーみたいな昔あったんです
けど。はいはい、ありましたね。うん。
使って作って、あと、もう、うん。とりあえずいろんな本読んでましたね。セールスレターの書き方だったり。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、どうやって売ろうかな、どうやって。まあ、それが楽しかったので、いろいろ考えてやってるのは。
なるほど、なるほど。あ、なるほど。
でも結構、ネットショップっていうのが回り出したらすごい安定したんで。
はいはいはいはいはいはい、はい。
SEO とか、ブログ作ったりとか、いろいろその当時はいろんなことやってたんですけど。
はいはいはいはい、はい。
一回回ると、本当に、ノータッチ、5年間ぐらいノータッチぐらいでしたね。
あ、そんな感じですか。
そうですね、もう。
へぇー。
ページも、そうですね、開けないレベルにノータッチで毎月ずっと売り上げが上がってくるみたいな。
そんな状態でしたか。
すごい、だから、あ、いい商売だなっていうのは多少。
はぁ
ー。無在庫なんでそこまでがっつりやらなくても、リスクが何もなかったんで、
うんうん、
その当時のやり方は。
まあそうですよね。月にどのぐらい売り上げてたんですか？その
売り上げで言うと多分、すごい低かったですよ、本当に。
うん。
でも初めて100万利益が出た時も多分売り上げ120万ぐらいなんですよね。
ちょっと待ってください。利益は100万で。
売上がそれぐらいのですね。
売上120万で利益100万なんですか？
その、自分のネットショップなんで手数料がまずないじゃないですか。
うん、ないないないないない。
で、その当時僕、クレジットカードの手数料もったいないんで、銀行振り込みのみにしてたんで。
ああ、なるほど。
で、原価と送料合わせたら、本当それ程度だったんで。
めちゃくちゃ利益率良くないですか、ひなまさん。
結構、利益率はこだわってずっとやってたんで。
はあ、ものすごい利益率ですね。
その当時また中国は物価安いのもありましたけどね。
うん。
今と比べても全然安いんで。
はいはいはいはいはい。その当時からその利益率でやってたんですね、平松さん。
逆に、でも、もう年々やっぱ利益率が悪くはなってきましたね。どんどん物価が上がっていくんで。
はいはいはいはい。
うん、
あと、まあ、どうなんですか？同業者も増えたんじゃないんですか？それはない？
そう、いや、増えましたね。もうその当時めちゃくちゃだったんで、多分丸パクリのサイトとかいっぱい出てたんで。
ああ、そう、丸パクリされましたか？
丸パクリ結構ありましたね。もう10年。ちょい前でも。
もうそのネットショップ自体を丸パクリみたいな？
もうほとんど画像から、
あらららららら。
データからそのまま。
あららら。
メールしたところで返ってこないですし。
あらららら。
ネットも買わないでしょうし、みたいな。
あらららら。
でも結構多かったですけど、まあそこまで、ちょっとやっぱ怪しいかなっていう雰囲気があったんで。
はいはいはいはいはい。
うん。
まあ、でも、ムカついたでしょう、でも、平松さん、さすがに。
まあ、でも、もう、どうしようもないですよね。とりあえず、メール送ったりしてましたけど。
ああ、やめろと。
サイトのあれなんでって、はい。
やめろと。
うん。そしたところ絶対帰ってこないんで。
ああ。やっぱ、さすがに。でもね、やっぱり、まあ、うちの商品もな、 結構他、ね、なんだろう、転売されちゃったりしてますからね。そのまま。
しますよね。はい。
そのまんま、そうそう、そのまんまの、なんだ、画像をね、
はい、
だって、ヤフーショッピングなんかには、結構出されちゃったりもありますけどね、うん、まあ。
値段上げてとかありますよね。
うん、そうそうそうそう。まあでも、ね、ネットショップ、そのまんま丸パクリっていうのもちょっと、ひどいっすね。
逆に、まあ、ほんとアマゾンとか楽天とかなんで、やり、ものすごい稼ぎやすい時代だなと思いますけどね、その当時と比べたら。
今がってことですか？
今の方が、やっぱめっちゃ簡単ですね。普通のネットショップ、ちょっとやっぱ時間かかるなっていうのがすごい感じてたんで。
ねえ、やっぱ集客大変ですもんね、ネットショップ開いて。
自分で。
ですもんね。
SEO どうやってあげるかとか、はいはいはい、そういうとこなんで。
広告はかけなかったんですか、当時は。
広告は Yahoo とか Google は使ってましたけど、
うん。
やっぱどっちかというと SEO が強かったんで、当時。
はいはいはいはい、はい。
だすっごいその辺はこだわって勉強しましたね。結構楽しかったんですよ、そのランキングが上がっていくのが。
あ、なるほど。じゃあこのタグを埋めようみたいな。
そうですね。このワード出たら絶対ヒットページ。トップ3には入れようとか、いろんなの、はい、キーワード考えてましたね。
なるほど、なるほど。じゃあ結構、その、ビッグキーワードでも上に上がってたんですか、当時は。
当時だとすごい上がりやすかったですね、まだ。
はいはいはいはいはい、
はい。はい、いろんなワードで。
ワードでね。
まあ、そうですね。いろんなやり方がいろいろあったんで。
はいはいはいはい、はい。なるほど。
僕の場合は、その、毛量より、どっちかといえばネットショップが大好きだったんで。それ以降やったのも大体ネットショップばっかりですね。ネットショップで B2B とか。
はいはいはいはいはい。
中国で、なんか物を作って、ちょっと会社に納品するみたいな。そういう商売とかもずっとやってましたね。
あ、なるほど。あ、ネットショップでも B2B。あ、B2B ネットショップでもやってたんですか、
はい、そうですね。ネットショップで商品作りたい人いませんかとか。
はあ、はあはあはあははあ、
こういう卸できますよ、みたいなんで、ちょっとお客さん来てもらって、で問い合わせ来て、その商品を何千個作って送ってあげるとか。
なるほど。
内包とはちょっと違うんですけども、こっちは金額を出して、この商品だったらいくらです。はいはい、見積もりを出して、
なるほどね。
OK だったら作って送ってあげるみたいな感じでしたね。
まあ、ある程度こう商品を固めといて。
そうですね。その、キーワードを絞って SEO で。
はいはいはいはい。まあ、それが平松さんが得意な商品なんでしょうからね。
まあ中国何でも作れるじゃ作れるとこもあるんですけど、まあ、まあ、
そうですね。
当時は、家の近くにそういう市場があったからそこの商品
を
やろうかなぐらいな感じでやってましたね。
はいはいはいはい、じゃあ B2、ね、小売りもして B2B もやって、結構売り上げ上げたんじゃないですか、そうしたら。
B2B、まあまあまあ、そうですね、そこそこに。
来ましたよね、
当時はそこそこ人気の商品だったんで、使ってたのが。
はいはいはい。でも B2B やると、キャッシュって、キャッシュフローってどういうふうにしてたんですか？
もう、
先振り込み？
全部振り込んでくださいぐらいの感じでしたね。
条件はこれだよと。支払い条件これだよと。
そうですね、それ OK だったらぐらいな感じだったんで、基本もう、ネットショップは強気で行こうっていう最初から決めてたんで。
なるほど、なるほど。
ほとんど先ですね。で、本当100万超えてきたら、半分先に振り込んでください、
ね。はいはいはいはい。
到着後半分でいいですよとか。
はいはいはい。だって、はい、利益率半分以上持って、50% ぐらいは持ってんだから、全然余裕だったんじゃないですか。
そうですね、B2B でも50% 以上あったんで、B2B でも、50% もらったら最悪逃げられてます。
そういうことですもんね。
ですね。それで、利益出てたんで。
うん。 へえ。じゃあ、それは楽しいわ、平松さん。
ね、在庫持ってないのがやっぱ楽でしたね。
え、え、なんすか、なんすか。
在庫、それも在庫がないじゃないんで。お客さんから注文来たら市場に行って、これ、
はいはいはい、
はい。始まって、それを伝えて作るっていう。
はいはいはいはいはい、はい。ねえ、だからそういうスタイルでやってる方は、周りにいなかったもんな、やっぱり。
そうですよね。なんか中国いないとやりづらいところではあるので、
はいはい、
やっぱ代行会社の人とかいっぱいいるんで、逆にそういう仕事はできないかもしれないですけど、
あー、なるほどね。
自分で原価知って注文できるみたいなんで。
はいはいはいはいはい、はい。
その当時は中国で直接仕入れようなんて人は相当、少なかったですね。
少ないですよね。
はい。
まして個人とかね、だったら。
ですね。
で、
中国の中でもどこが安いかなっていうのは結構回ってたんで、僕も。いろんな中国、いろんな場所行って、どこの市場がいいのかなっていう感じで。
ですよね。
で、そこで、いいとこ見つけたらそこから仕入れてって感じでしたね。
はいはいはいはい。ですよね。ああ、でも、やっぱりこの中国に住んでたという、やっぱり、メリットっていうか、
はい、
優位性をうまく、こう、平松さんね、やられてたんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、今ね、まあ、絶対多分あったでしょうし、でも逆に、なんか日本住んでた方がもっと簡単にできるなとも、思ってる部分もいっぱいあったんで、日本にいないとやっぱり。
でもどうなんですかね、いなかったからいろいろ考えたっていう部分もあるじゃないですか、うん、そうやってネットショップの SEO をどうしようとか。
はい。
うん。
単価の低い商品とか扱いにくかったんで、当時そこまでなんか物流、倉庫に送ってそこから発送とかみたいな形が、そこまでなかなかできなかったんで。単価高い商品で、国際送料をちょっと、運転しようかなっていうやり方だったんで。Amazon の FBA とかできてからやっぱすごい簡単になりましたね。いろんなことが。中国からどんどん送れば、そこで売れていくんで。
はいはいはいはいはい。ああ、なるほどね。まあ、こう、年々、いろんな状況、まあ、ネット販売の状況は変わってったってことですもんね。
うん、全然変わってんで、それはそれで楽しいですけどね、常に勉強できるんで。
常にね、こっちも新しいこと考えるし。
はい。
今はどうなんですか？ネットショップもやられてるんですか？
ネットショップは逆にもうほとんどやってないですね。
ああ、なるほど。
もう、モールが楽かなっていうのが。
はいはいはいはい。じゃあ今、楽天とかアマゾンがメインですか？
そうですね。楽天、アマゾン、ヤフショー。
ヤフショー。
まあ、楽天とか、とりあえず全部出してますけど。モールを攻略するのはするので面白いかっていうのでちょっと。
はいはいはいはい。
勉強したりもしてますけど。
なるほどなるほど。でも、じゃあ今からこうネットショップやろうと思うとなかなか大変ですかね、山さん。
そうですね。ちょっと。まあでもまたやろうと思ってるんですけど、逆に今だったらちょっと SNS の広告とかも使いやすいんで、SEO どうこうよりかは広告がいろんな種類が出てきてるんで、
はいはいはいはいはい、はい。
楽天とか Amazon の広告だけじゃなくて、その辺を使いながら考えれたらもっと売り上げは上げやすいかなっていうのは。
なるほどね。
まあ手数料高いですからね、Amazon とか。
まあそうですよね。
バカらしいっちゃバカらしいんで。
スポンサープロダクトなんかね、ほんと高くなっちゃったしな、今。
はい。どんどん、広告も高いですし。
高くなっちゃうもんね。で、まして、
うん、
なんだろう。 競合してるカテゴリーっていうか、ね、ひしめいてるとこなんかもう、こんな単価なのみたいなね。
ですね。
そこをみんなせめぎ合ってる。広告代だけでなくなっちゃうよね、みたいなね。
そんなに美味しくはないですね。やっぱ、競合もどんどん増えてくんで、もう俺の中で。
増えてく。だからその中でちょっといろいろやり方もね、考えてやんないと。
はい。
とはいえ、でも、平松さんの商品は利益率がいいから、まだまだ攻めれるんじゃないんですか？
今やってるのはそこまで高くないですね。アマゾンとかやってる分で言うと。
ああ、そうなんですね。
どうなんですかね。そこそこは多分あると思うんで、あとうちそんなに人とかも雇ってないですし。
ああ、はいはいはいはいはい。
結構シンプルな。
ああ、なるほどなるほど。
形なので、利益は出やすい方だと思うんですけど。
今は大阪で、その、あれですか、事務所借りたりしてやってるんですか？
あ、事務所は、はい、ありますね。
ああ、じゃあそこに
中国
住んでみたいな。そうです
、中国の事務所と大阪の事務所。
あ、はいはいはい。
その二つでやり取りしてる感じですね。
なるほど、なるほど。今も奥さん手伝ってるんですか？ちなみに。
中国家とのやり取りの時は、分かんないときは。
あ、いや、手伝ってもらってるんですね。
はい。はい、訳してとか。
ああ、はいはいはいはい。あ、なるほど、なるほど。
やっぱ僕じゃ分かんないこと結構いっぱいあるんで。あと、中国人の人の感じとかもそうですよね。
ああ、現地の、
現地の人の感覚的に。
はいはいはいはいはいはい。ああ。やっぱそういうとこはね、やっぱ奥さんに任せた方がいいですもんね。
はい、信頼できるとこにおりまして。
そうですよね。で、日本のその物販っていうか、そのメインとなる部分は、まあ、冬山さんがこうやってみたいな感じですか？
そうですね、基本的には。
なるほど。じゃあ、ね、日本、まあ、中国で、まあ、住んでて、日本に来てから、もう、まあ、ここ何年かで、いろいろスタイルは変わりましたね、平松さん、そうすると。販売スタイルっていうか。
まあ、でも、EU にいる時ぐらいからちょっと変わってきてたんで、その在庫を積んで、在庫を積んだらやっぱり利率高いだけじゃ、はいはい、ちょっとやっぱ、EU で作る、場合って何千個単位で作ってたんで。
はいはいはいはい、はい。
逆に、利益率薄くして、パンパン回す方が早いかなっていうのもあったんで。
無
在庫の場合はもう利益率を極限まで上げて。
上げて。ああ、そっか。
手間をなくしちゃった方が楽だったんで。在庫を積むなら、回転させていこうかなっていう形ですね、今やり方は。
早くキャッシュに変えてね。行かなくちゃいけない。
そうですね。でまた新しい商品作って繰り返すんで。
はい、はいはいはいはい。
まあ、それはそれで面白いかなっていうので、今はそのやり方をやってるんで。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、そうですね。その都度変えていけばいいかなっていうので。
なるほどですね。なるほど。EU きっかけだ。じゃあ、EU に。まあ、EU に行くきっかけだ。でも、そもそもそうだったっておっしゃってましたもんね。だってね。在庫を積むために。
在庫積んでるのが。ちょっと一回やってみたかったんで、僕、もう、ほんとその前の7、8年が、無在庫で、高利益率で。でも、やっぱ回転しないんで、売り上げがそこまで上がらないんで、そのぐらいになってみんな、結構売り上げがバンバン上がる人増えてきてたんで、売り上げって聞くとちょっと羨ましいなって多少思うじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあちょっとそこが刺激になってね。
ちょっと売り上げ上げるやり方してみようかなっていう形です。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
売り上げと利益は分かんないですけどね、どっちが上がるかは。
どうですか、でも、今そうやって OEM とかやられてるようですけども。
まあ、でもやってることはそこまで変わんないんで、中国で物を作って売るってだけなんで、まあ、数量が増えたかなぐらいで、やり取りもすると、中国の人とやって、日本で販売、広告を売って、エビ作って、似たようなことばっかりやってるんで、さすがに慣れましたけど、
はいはいはいはい、はい。
でも正直ちょっと飽きてくる部分もありますし。
はいはいはいはい、はい。
飲食店とかのは僕は結構好きだったんですよね。
何すかですか？
飲食店とかを始めたタイミングで違うビジネスをするのが。
はいはいはいはいはいはい、はい。
物販って良くも悪くも結構簡単なんで。
はいはいはいはいはいはい、はい。
シンプルですし、やることは。
そうですね。
飲食店はすげえ、ある意味難しいんで。
でもあれ、開店するまで結構手間かかってますもん、たもんね、平松さんね。手間、
そうですね。しかも日本じゃないんで。
ああ、ね、なんか。
いろんな。
いろんなね。
そうですね。
結構だってオープンするまでに結構時間もかかってましたよね。そういえば。
結構かかりましたね、はい。
ね。
仕入れ探すのだけでもやっぱ大変だったので。
ですよね。
うん、日本だったらその辺は多分すごい簡単なんですけどね、仕入れ先とか。
だって、オープンする前のお店の、はい、その物件私見に行きましたけど。
あ、そうですよね。
なんか、大丈夫ここって思いましたもんね、だって最初見たとき。
そうですね。廃墟みたいになってましたからね。
そう。それがね、あんな綺麗に変わっちゃってね。おー、すげえと思って、なんか日本の居酒屋ができたわ、ここに、みたいなね。
そうですね。こういうところも日本の感じしちゃうんで。
そう。なんか昭和の雰囲気でね。
ですね。ちょっとあれ、和田さんの好きな感じ書いてますけど。昭和のちょっと安めの居酒屋をイメージして。
そう。すげえ落ち着ける空間でしたね、本当に。
はい。
ねえ、だから。まあ、いろいろこう、やられてきて。
はい。
あれですね。なかなか刺激的ですよね、平松さん。この。
ですね。
流れっていうのはね。
楽しいですね。はい。
今後どうなっていくんですかね、平松さん。ビジネス際は。
どうなんですかね。まあ、楽しいことできたらいいなーっていうのが一番なんで。まあ、お金はほどほど稼いで。ちゃんと楽しいことをやりたいことをやっていけたら一番だと思ってるんで、
そうですね。
なんでやっぱ自分の時間をどうやって作るかとか、
ああはいはいはいはい、
どうやって自由になるかとか、結構その辺も大切にしながら、まあいいバランスを取りながらですね。
まあそこが一番ですね、平松さんね。まあとは言っても、ね、なんかいろいろこうやられていくんでしょうから、刺激を求めて、平松さんは。
はい。
まあ、ちょっと今後とも一つよろしくお願いします。
はい。はい。こちらこそ。
はい。では、平松さん、時間になりましたので、はい、次のお友達を紹介してもらいたいんですけども。
あ、次のお友達。
はい。
そうですね。多分、ラジオ出たことないのかな、和田さんからちょっとつながりできたのもあって、EU に住んでた、代行会社オーフェニックス社長の亀山さん
。
はい。
はいはいはいはい、はい。
ちょっと、断られるかもしれないですけど、お願いしてみようかなと。
亀山さんは、そう、EU で私は初めて会って、で、日本で挨拶されたんだっけかな。
そうですね。
多分、平松さんが紹介してくれたんじゃないかな、抽選で。
多分、そんな気はするんですけど、でも、結構入れ違いなんですよね、抽選。亀山さんとは。
日本で最初、どっちかなんですよ。そう。
日本だと、物販の集まりとかで。
そうそう、集まりで、そう。
はい。
で、で、主戦に行ったらいらっしゃってみたいな、そんな感じだったかもしれないですね。
かもしれないですね。
あ、わかりました。じゃあ、
最近はちょっと、全然ちょっと違うことをしてると思うんで、いろいろ聞いてください。
わかりました。じゃあ、次回は、亀山さんをゲストに 胸キしたいと思います。
はい。はい。
じゃあ、檜山さんから亀山さんの方に、メッセージ、伝言、一つお願いします。
そうですね。まあ、コロナで、やっぱそこまで会えてないんですけど、
うんうん、
落ち着いたら、ちょっと中国、まあ、主戦とかでみんなでまたお葬儀して楽しみたいですね、うん、とお願いします。
わ、はい、かりました。じゃあその電話をお伝えいたします。
はい、
はい、では、檜山さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。